皆さんこんにちは、コーネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。もうね、エジプトで開催されています COP27 もほとんど終盤になってきました。この結果なんかもね、また改めてお伝えしたいと思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。ね、COP27、いろんな報道伝わってきます。日本が、ね、化石賞、受賞したとかですね、いろんな、ね、市民活動が制限されているとかといろいろあるんですけれども、またね、改めて結果報告も、させていただく予定であります。今日はね、最初日経新聞の記事ちょっと紹介したいなというふうに思うんですけれども、見出しはですね、エネルギー効率改善、アメリカの半分、生産性もイギリス、ドイツに劣後、省エネ日本、今は昔ということで、チャートは語るということなんですよね。これいくつかのグラフがあって、それが語っているということで、日本の環境立国の看板が揺らいでいる、石油危機後の省エネで世界を先駆けたのは今は昔ということなんですね。GDP をエネルギー消費量で割った生産性、2000年前後にヨーロッパに抜かれ追いつけないままであるということなんですね。これは、温室効果ガス、ね、排出削減、低成長人口減ということで、日本が、ね、できてきているんですけども、エネルギー効率改善の寄与する割合というのはアメリカの半分程度、再エネ拡大、脱炭素成長を両立するアメリカ、ヨーロッパとの違いが鮮明であるということなんですね。で、こちらですね、政府はですね、グリーントランスフォーメーションということで、出しているんですけれども、脱炭素という課題を成長エンジンへ転換し、持続可能な経済を作っていきたいというふうに首相が述べているんですけれども、現実は厳しいというふうに指摘されています。これイギリスの、ね、オックスフォード大学の研究者らのデータベースで、エネルギー消費量あたりの GDP を見ると、日本が世界のトップランナーだったのは1990年代までだったということなんですね。で、70年代前半、これ、まさにオイルショックがあった頃ね、横ばいだったのが80年代にかけてね、すごく省エネが進めながら成長を続けてきたということなんですけども、これ、バブルの崩壊による経済の低迷もあったということで、この右肩上がり、英国には99年、ドイツには2000年に逆転されているということなんですね。で、こういう停滞っていうのも温室効果ガスの削減の質の違いからも、見て取れるということなんですね。で、日本とアメリカを比べると分かりやすいというふうに書かれているんですけれども、これエネルギー消費量あたりの CO2 排出量、 GDP あたりのエネルギー消費量、一人当たりの GDP、 人口変化、ね、この4要素に分解をしたということなんですけども、アメリカは経済成長と人口増が著しい、その分、ね、排出量は増えているんですけれども、IT から、IT 産業に経済の中心が移ったということで、エネルギー効率が改善をしているということで、アメリカの、上場企業、製造業の割合は 7.5 から 4% に下がっている。それから IT サービスは 3.5% から 19.6% に上がっている。日本は製造業が中心で 10% を超えていて、なかなか、エネルギー効率が高まりにくい面があるということなんですね。で、ヨーロッパはすでに、再エネ導入に積極的、ドイツは91年に買取制度を整え、太陽光の普及、イギリスは洋上風力の入札を始めたということで、ドイツ、イギリスともに、再エネ大国になっているということが、日本は、どちらも遅れてしまったということで、化石燃料依存が強まり、再エネシフトも遅れているということなんですね。 で、日本ね島国であるということで洋上風力の基盤っていうのもある、資源もあるんですけれども、基盤は脆弱であったり、リチウムイオン電池なんかはね開発で先行していたのに、中国や韓国にシェアを奪われつつある、足元でもちぐはぐな政策が目立っているということでね、なかなか、まあこう日本のね、これまでの温暖化対策の取り組み、これから今に至ってもね、なんか日本のこう方向性が良くないなというような指摘がされていて、かつて石油危機の後、日本は自動車や電気製品の省エネで世界に先行し産業競争力を高めた、ね、今ウクライナ危機を改めてイノベーションに取り組む契機とできるかが試されているというふうにね、新聞の記事に書かれています。まあ、このあたりね、我々ずっと前からね、言ってきているんですね。まあ産業界が、日本はもう省エネで先進国で、もう絞った雑巾をこれ以上、絞れないんだね、というようなことを言って、いやそうではないよということを言ってきて、ようやく新聞とかいろんな報道でもそういうことが言われ出したんですけれども、やはりまだまだね、そういう誤解をしている。日本ね省エネ先進国なんだよっていうようなね、環境にも優しい国なんだよっていうようなことを誤解をしている人たちも多いかもしれませんね。これまあ統計取ったわけではないので分からないんですけども、まあ、そのあたりは、まあ、現実としてあって、ただ報道なんかではね、しっかりとも伝えられてきているということですのでね、まあ、こちらのあたり、しっかりとね、方向転換に向けていかなければいけないなと改めて思っています。もう一つ今日の話題は脱炭素先行地域の、第2回の選定結果が発表されました。これ環境省が、ね、中心になって脱炭素ロードマップに基づいて、少なくとも100箇所の先行地域を選んで2025年までに、脱炭素に向かう、ね、地域特性等に応じた先行的な取り組み事例の道筋をつけて2030年までに実行してね、それをね、こう日本全体に広げていくというようなことなんですね。で、第1回はね、1月から2月公募されて4月の26日に結果が発表されました。で、76件の応募提案があって26件が選定されたということなんですね。で、今回第2回は、7月から8月にかけて公募があって、11月1日に結果が公表され、これから年2回ほどね、募集をしていって、100箇所ぐらいをね選ぶということなんですけれども、この、今回ね選ばれたのは50件の提案があって、20件が、選定されたということなんですね。で、これ、まさに北は北海道から南は沖縄までね、あるんですけれども、この、関西地域で言えば、京都市、それから滋賀県の湖南市、兵庫県の、ね、加西市が今回選ばれているのと、まあ、奈良県の、ね、三郷町も選ばれていますけれども、そのあたりも含めてですね、全国で20箇所、選ばれたということなんですね。で、第1回と第2回合わせると46ということで、全国26の、29の道府県で、66市町村が関わっているということなんですね。で、これが選ばれることによって、なんとね、再エネ推進交付金、ね、地域脱炭素以降再エネ推進交付金だということで、結構ね、この脱炭素先行地域づくり事業なんかにね、お金が交付されるということで、一つの計画に上限が50億円、ね、再エネ設備、基盤インフラ整備、CO2 削減、ね、そういう設備なんかに支援があるということで、これまさにね、省エネ設備も再エネも初期投資が、まあ、難しいで、設置したり、ね、すればこう、ね、あとは得するっていうのは分かってるんだけど、初期投資が難しい中でこういう、ね、交付金があるっていうことは非常に、ね、取り組みやすいことになるのかなというふうに思いますので、まあ、いろいろ課題はあるかもしれませんけども、期待をしたいなというふうに思っています。で、そういう中でですね、京都市の提案をちょっと、見てみますと、京都市は京都の文化暮らしの脱炭素化で地域力を向上させるゼロカーボンことモデルね、古い都のモデルということで、 伏見エリアを中心とした文化遺産、商店街エリア等が対象になっているんですけれども、この中でエネルギー需要課がですね、文化遺産100カ所、3つの商店街、187の全加盟店、100戸の住宅、新規住宅が414戸、それから大学キャンパスなど65施設があるということなんですね。で、この全体像としましては、まあ、京都文化の象徴である、伏見稲荷大社、富士の森神社、醍醐寺、ね、地域人等文化遺産、ね、などに太陽光などの再エネ、蓄電池を最大限導入すると。で、文化遺産の脱炭素転換モデルを構築、商店街にはソーラーアーケードなど整備する、ね、住宅は絶地レベル化改修とかね、ゼロカーボン修学旅行、そしてね、大学が含まれていますので人材育成拠点にしていくということですので、非常にまあね、伏見地区、伏見エリア中心なんですけれども、これが実現すればね、随分といいモデルになっていくんじゃないかなというふうに、期待をしているところであります。文化遺産にはね、再エネ設備2000キロワット以上ね、設置するとかですね、商店街ではソーラーアーケード、それから、伏見工業跡地なんかでもね、設置レベル化改修、次世代設置プラス街区を形成するというようなことも考えられていますし、それからですね、もう一つこの、文化遺産を巡るモビリティ、ね、タクシー738台を EV 化する、ね、京阪伏見稲荷駅をゼロカーボンステーションにする、それで、ね、EV タクシーでゼロカーボン修学旅行を、実現するというようなことでね、予定をしているところであります。これなんかは本当にね、提案をし、まあ、交付金をもらいですね、実際に、2030年までにね、やっていくということなんですけども、結構ね、2023年、2024年、2025年あたりにね、いろんなことがね、進んでいくというようなことでありますので、このあたりは私たちも関係している、エネルギー会社、あるいは、お寺とかね、あるいは大学ですね、立命館大学、龍谷大学、そういうところともね、関係を持っていますので、しっかりとね、連携しながらこれが推進されていくということにね、少しでも貢献したいなというふうに思っていますので、ぜひね、こう注目をして、協力できるところは、協力していっていただいたらいいんじゃないかなというふうに思っているところであります。ということでね、省エネは、CO2 は、昨夜日本はちょっと遅れてるっていう中で、この地域脱炭素先行地域が、ね、進んでいくっていうことを期待しながら、今日の放送を終わりたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。